南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難じらおうやもあえて共慢せずゆえんはいかん。なんじらみな菩薩の道を行じてまさに作仏することをうべしと、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。先月に続きましてですね、この本ですね、宗祖日蓮大聖人御生誕800年記念妙法蓮華経要本現代語訳付き発刊に寄せてという本に沿ってですね、お話をしていきたいというふうに思います。持ってない人はね、できるだけ分かるように話をしますので、聞いていていただきたいというふうに思います。で、話の前にですね、この間お話しした時に、ハレー彗星の、大接近を明治4年というふうに私がお話ししたんですけど、間違ってまして、明治43年が正しいハレー彗星の接近日でした。それからその後またですね、この明治43年当時はですね、この自転車とかそういうものは非常に高級品でしたので、一般の人がですね、自転車のチューブをこの大量に購入するということは、無理があるというふうに、指摘をされまして、もう一遍改めて、調べましたらですね、お金持ちは自転車や自動車のチューブを大量に、この買い占めたそうです。で、一般の人たちは素潜りの練習をして、この肺活量をですね、この増やすように、一生懸命ですね、そのハレー彗星が近づくに前にその一生懸命練習に勤しんだということがですね、書いてありました。そういうことで、その点をですね、この訂正をさせていただきます。それから、もう一つまたこの、今のこの時期にですね、ふさわしいというか今の時期にあった質問なんですけれども、このお盆とかですね、お彼岸とかですね、この法事の時にですね、この親族の人、この友人からですね、先祖に備えてくれというふうにこのお金とか品物が届けられることがこのあります。で、また私たちのこの信仰というのは、不従不正というふうに言いまして、信仰の違う人に、施しをしないと、信仰の違う人から施しを受けないということが、この信仰の基本になっています。つまり信仰の純粋性を 守るためには、そういうような世間のそういう一般の風習に流されないようにこのしなければならないということが、この信仰の戒めとして、この戒めの基本としてこの示されているわけですけれども、どうしてもですね、この私たち信仰しているものでも親族の関係においてですね、親族の家へお盆やお彼岸や法事の時に品物やお金を包んでいくことがどうしてもその関係上生じることがあります。で、同じ日蓮大聖人の信仰をしている者同士ならば何の心配もないわけなんですけれども、相手の人が信心していない場合、いろいろ気をつけなければいけない問題がありますので、改めて今までもいろんな場面でお話をさせてまいりました、お話しさせていただいてきましたけれども、改めてお話をさせていただきたいというふうに思います。で、まず私たち日蓮大聖人の信仰をしている者が信仰していない人の家にお葬式法事に行く場合は、そこが南無阿弥陀仏の信仰だと一つの例としてします。で、私たちは亡くなった人へ生前の感謝のために行くわけですので、お金の包みも品物の表書きも御霊前というふうにして、あくまでも阿弥陀如来にお供えするのではなく、亡くなった人へお供えするという心でこの行っていただきたいというふうに思います。自分の家でお葬式法事があって、親族の人がお金や品物を持ってきた場合、これは直接持参して、その人が持参して仏壇に手を合わさせてもらいたいというふうにこの言われる場合、この時は向こうが表書きをどう書いてくるのかということはこちらでは指示できませんので、ご本尊様に備えて手を合わせお参りをしていただいても、その礼儀は受けても結構であります。しかし、こういうことはめったにないと思いますけれども、南無法蓮華経の本尊であるということが分かっていながら、もし南無阿弥陀仏とかそういうこの南無法蓮華経以外のこのお題目をご本尊に向かって、その人の普段の信仰の癖やもしくは嫌味や嫌がらせで唱える人がもしいたとすれば、ここは南無法蓮華経の信仰本尊ですので、南無法蓮華経でお願いしますというふうにその方に伝えていただきたいというふうに思います。で、品物だけ、お金だけをこの郵便とか宅配とかそういうもので送ってきた場合は、それはお供えしなくても結構であります。きちんと礼状を書いて個人へのご報告を申し上げましたと電話手紙で伝えて、このいただき礼儀に応えるというふうにしていただきたいというふうに思います。亡くなった人への気持ちは受け止めますけれども、違う信仰の志は亡くなった人の成仏の支えにはなりませんから、 親族の血のつながりの関係は人の道の礼儀として受け止めますけれども、信仰のその相手の違う信仰の心をは受け取れないという対応をですね、このしていただきたいというふうに思います。その皆さん方のこの親族のですね、この関係の濃さというのはその人その人のケースバイケースですので、一概にこういう一つの方程式に当てはめて絶対にこれをしなさいということだけは言い切れませんので、こういう場合はどうしたらいいかということはその時その時に私の方に聞いていただきたいというふうに思います。それから私たちもそうですけども、向こう側から送られてくる仏様に備えてはいけないものですね、生物であるとかそういうものはですね、いやこれは真空パックになってますからとか言ってもそれはそういうものはこの仏には備えないということですので、備えられるものか備えられない備えられないものかということを別にまあ行儀悪いわけじゃなくてきちっと放送を取って確認をして、備えられるものは備えるけれども備えられないものはどんなに高価なものでも備えないようにこのしなきゃいけないということ、それはこの守ってもらいたいというふうに思いますよね。それから自分のところで取れたこのきれいなお花をですね、この取って持っていくとですね、ああいい花を持ってきてくれた、仏さんに備えようって言ってその阿弥陀如来に備えちゃうというようなことがもう明らかに分かる場合は、きれいな花なんですけれども花を持っていけばそういう向こう側の仏さんに備えられちゃうなというふうに思った場合には、それは持っていかない方がいいというふうになります。向こうから色花を持ってきた時に、その人が仏さんに備えてやってというふうに言われた時には、申し訳ないね、うちは式見だから申し訳ない、備えられないので床の間か玄関に飾らせてもらうねというふうに言って、飾る場所をですね、この仏壇に飾るということができないということは、きちっとこの相手の心をですね、傷つけないようにこの伝えてあげるというふうにしていただきたいというふうに思います。まあ、こういう話もですね、本当にその時その時のこの場面場面で、ケースバイケースですので、これはどうかなということがありましたら電話でも何でも結構ですので、聞いていただきたいというふうに思います。さて、本の話に、入っていきますね。4ページのところからですね、用本とはとかですね、法華経28本の要、用本とは妙法蓮華経の全28本のうち要となる2本のことです。法華経前半14本、釈門の要となるのが方便本第2です。法華経後半14本、本門の要となるのが如来寿量本第16です。釈とは本体に対する影という意味です。しかし、本門に対して釈門が劣っているという意味ではありません。釈門では釈尊在世の主上の救済が主な目的とされる一方、本門では釈尊滅後の末法俗悪の 市場を救済することを主眼として説法が展開されていきますと、ここにはこういう説明なんですけれども、前半のですね、釈文の方はですね、このお釈迦さんが主人公でこの説法の内容物語ができてるんですね。で、お釈迦さんが主人公っていうのはお釈迦さん在世っていうふうに表現するんですけど、お釈迦さんが生きている時代を中心にこの釈文っていうものが、この釈文の教えが展開しているということなんですね。それで、後半の本文の方はですね、お釈迦さんが滅後、お釈迦さんが亡くなった後の時代は南無法蓮華経がこの中心ですよということがこの書かれてあるんですね。ですからここにはですね、この釈尊在世の史上の救済が釈門のこの目的、本門は末法の俗悪の史上を救済することを主眼にしているというふうに書いてあるんですけれども、私信者さんがですね、亡くなった時にですね、できるだけ、その時にですね、その今ここで読んだお経がどういうお経かということをこの今かいつまんで、この説明をするんですけども、釈文はですね、この一切の衆生のこの命というものがですね、もうすべてこの平等であるということが説かれている教えなんですね。それで本門はですね、なぜ平等なのかっていう、その平等の鍵がその書かれてあるこののが本門なんだという説明をするんですね。で、平等であるということは、人間以外の植物も動物も全部の命を含めて、その命の本質は平等であるということの絶対の平等がこの釈文にこの説かれているわけなんです。そのインドのような今でもですね、このカースト制といわれる身分制度というものが当たり前のその国においてですね、お釈迦さんはこの人間の平等、人権の平等以前にですね、全ての命の平等ということを初めてこの法華経で宣言をしているわけなんですね。で、これがすごいことなんですよね。これがで、なぜ平等なのか、でそれを本門で全ての命に南無法蓮華経の仏の命というものが備わっているから平等なんだということなんですね。つまり人間として人権がその平等で、デモ行進をしてその人類は平等であると、男女は平等であるというデモ行進するような、そういう平等よりももっと深い意味で全ての命に仏の命というものが備わっているという、その平等の上に私たちの命というものがあるんだということがこの説かれるわけなんですね。だから末法の主張というよりもですね、そのことがこのよりこの釈門と本門のですね、この教えの本質としてですね、その大事なことなんだということがこの言えるわけなんですよね。で、本門の方がこの法華経の真のテーマであるということから、本尺の立て分けがされているのですとですね。で、ここに、この今読んだところのところに、しかし本門に対して釈門が劣っているという意味ではありませんというふうに断りが書いてあるんですけど、まさしくそうなんですね。内容的には、 その釈門の方がはっきり言って劣ってます、劣ってるんですね。だけど本門の方が優れているんです。それはたくさんの衆生、一切の衆生というものに本門はこの教えが広がってますからね。で、だけど釈門の中にもですね、本門にこの橋渡しになっている内容の教えっていうのがあるんですね。釈門なんだけども内容が本門に通じているという内容で、逆に本門なんだけれども釈門にちょっと戻ってしまっているという内容の本門もあるんですね。だからこの釈門と本門というものがズバッと真ん中から分かれているわけじゃなくて、その行ったり来たりしながらですね、この徐々にその本門のこの深い教えというものにこの移っていくというこの内容ですので、あれは釈門じゃないかと、本門より劣ってるから あんなの問題にすることはないわというように、その切り捨てていけないその問題があるわけですよね。でうちは例えばこの方便本の背負げを読んでるんですけれども、読んでない人はあれは方便本じゃないか、釈門じゃないかというふうにその批判をするわけですけれども、じゃあなぜ大聖人が読んでたのかということになりますよね。そんな軽いもんだったら別に大聖人は読まないだろうということになります。この方便本は本門に通ずる内容というものを持ってこの釈門の中で一番重要な経典なんです。だから本門に意味というものが通じる内容を持っているから、この大聖人様はこの釈門ですけれども、この方便本を釈門の中心として読まれていたということなんですね。だから釈門として軽蔑をし、釈門だから読まなければいいって軽んずるということは、それは間違いであるということがこの言えるわけなんですよね。で大聖人も御在世の当時、生きていた当時にこの二本を唱えておられたことが御書に記されています。日光門流においてはこの二本を法華経の要として日々の言行で拝読していますということですね。次のページのところに、方便本第二と如来寿量本第十六ということが、四角で囲ってありますよね。それで第七番目に、この本には書いてませんけれども、第七番目の華経油本というところに三千人伝号ということがこの内容に書かれているんですね。三千人伝号という遠い遠い遠い昔にこのお釈迦さんはですね、この仏になったんだということがこの書かれている。それから私たちが読んでいる如来寿量本第16に五百人伝号という三千人伝号よりももっともっともっともっともっともっと古い五百人伝号、正式には五百千万のくなゆうたあそうぎいこうと、略して五百人伝号って書いてますから、三千人伝の三千のが多いじゃないかというふうに、この感じる人がいるんですけども、三千人伝号は三千人伝号だけ、五百人伝号って言って普通言ってるのは五百千万のくなゆうたあそうぎいこうですから、五百千万のくですから三千よりもはるかにこの数字的にも遠い昔にから仏だったというふうにこの説かれてるんですね。 で、だから、この釈門の化粧油本に書いてある三千人伝号も古いけれども、如来寿領本にはもっと古い時代からお釈迦さんは仏だったということがこの書かれてあるということなんですね。インドに生まれたお釈迦さんよりももっと古い時代からお釈迦さんは仏だったんですよということをこの法華経の中にこの明らかにこの説かれているということ、そのことがこの釈門と本門のですね、非常に大きなこの違いとしてこの示されているということなんですね。でその次に方便本第二、序本第一では瞑想されたまま微動だにされなかった釈尊ですが、方便本第二の冒頭で瞑想を説かれ、いよいよ説法が始まります。仏教では迷いと悟りの世界を十戒、地獄界、餓鬼界、畜生界、修羅界、人界、天界、声聞界、縁覚界、菩薩界、仏界という十種類の世界に分けます。地獄界から天界までの迷いの世界を六道と言いますが、ここから下脱した声聞縁覚という行為の僧侶を二乗と呼びます。しかしこの二乗は二善行の教えで得られた初等の悟りに満足し、それ以上の法を求めようとはしていませんでした。それでは成仏へ至ることはできませんとですね。六道輪廻ということを言いますよね。六道輪廻、この地獄が鬼畜生修羅人間天上の6つがですね、車の輪っかみたいになっていて、そしてそこをぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる、同じところをですね、ぐるぐるぐるぐるぐるぐる回っている、それを六道輪廻というふうに言うんですけども、普通の人間はこの六道の輪廻だけでこの人生が終わってしまうということなんですね。で下脱というのはこの6つの輪っかをですね、バーンとこの破壊してですね、そしてこの6つの輪っかから飛び出る、解いて脱出するということで下脱というふうにこの言うわけなんですね。下脱で、下脱しなかったら要するにこの成仏には至らないと、六道の中には仏の命はないということなんですね。下脱するということがこの大事だということがこの説かれるわけです。で下脱してもですね、この声聞縁覚というこの二条はですね、この賢いあまりにですね、自分の考えの方がこの仏の教えよりもですね優れているんじゃないか、正しいんじゃないか、私はこんだけの修行をしてきたんだから、だから自分の考え方に間違いはない、自分のやってきたことに間違いはない、自分のやってきたことが一番正しくて尊いんだという考え方というものに執着をして凝り固まってしまうために、この仏の教えというものがこのさっき言ったところの五百人伝号から実は仏だったというふうに言われてもですね、そんなことを聞いたことないぞというふうに自分の考えに執着して、そしていや今まで説いてきた教えよりももっと深い教えがあるんだというふうに言われても、そんなものは聞いたことがないから信じられんと、今まであんたが説いてきた教えと違うじゃないかと、あんた頭がおかしくなったんじゃないかっていうふうに仏に向かっても自分の考え方のが正しいということをこの主張する、そういう命を声聞縁覚の二乗と というふうに言うわけですね。それを増上慢の二条と、もう自分の悟りで十分だというふうにその考える、そういう主張は実は地獄ガキ畜生の人間よりも仏になりにくいというふうに説かれるんですね。地獄ガキ畜生の人間は自分の考え方は絶対だと思ってませんからね。自分はダメな人間だなと、自分はもう落伍者だなと、自分は落ちこぼれだなというそのひがみ心はあっても、自分の考えが絶対だっていうほどの立派な考えは持ってませんから、ですからまだ地獄ガキ畜生の人間の方がこの南無妙法蓮華経の方にの縁に触れて救われやすいと。だけど自分の考え方が仏よりも優れているんだという考えの人間というものはもう救いがたい、そういうもうガードがこのできてしまっているということなんですね。だから成仏するのが二条の方がですね、この地獄ガキ畜生しらっていう階段で言うとはるかに声聞円覚の方がはるかに高いくらいにあるんですけれども、その高いくらいにある声聞円覚の方が地獄ガキ畜生の一番底辺よりも成仏しにくい、成仏できないというふうにこの法華経の中にはこの説かれているわけですね。でそれは何でかって言ったらですね、今までは一段一段階段を上がっていったら必ず最後に仏になれるということを法華経以前では説いてきたわけです。だけど法華経は階段通りじゃないんだよということを説いた、初めて説いたわけです。だから階段通りに声聞円覚菩薩仏とはいかないんだよと、この声聞円覚が実は一番成仏しにくい、そういう主張なんだよということをですね、もうまるでコロンブスの卵みたいにこのお釈迦さんはそこでこの説くわけなんですよね。つまり声聞円覚は自分の師匠であるお釈迦さんさえも憎しみを持って疑いを持って怒りを持ってその否定してかかるような、そういうこの立場のこの命を持ってたということなんですね。で私はそんなに頭良くないから声聞円覚とは違うなというふうに思うか分からないんですけど、みんな自己中心でみんな自分に自信を持って生きているわけで、みんな声聞円覚の命を持っているわけなんですね。だからどれだけ大聖人の教えを聞いてもですね、本当かなと、わしはそう思わんけどという命というものをみんなその持っていると。でそういう命というものを持っていたならばですね、それはなかなか成仏するということ、仏の教えを素直に聞くということがそのできないと。だから成仏できない二条の命というものは頭がいいとか悪いとかじゃなくてみんな持ってるんだということなんですね。それとですね、法華経の前半の釈文と法華経以前の二善行はですね、この仏がですね、この主上の側にこの立ってですね、その主上の側に仏さんが合わせてこの近づいてこの説いたその教えなんですですね。で本門に至るとですね、仏さんは主上がどんだけわけわかんなくても仏自身の側の立場で説法してるんです。つまりもう主上に合わせて説法するということはやめちゃうんです。主上の側が私に近づく努力をしなさいと、私が主上に近づく説法はもうこの釈文で終わり っていうことなんです。本門はあなた方が今まで聞いたことがない、そんなバカなって言っても、それを乗り越えてあなた方が私の説いている教えに近づいて、そのことが理解できるまで、信じることができるまで努力をするということが信心なんだということをこの説く。本門は事業の教え、それまでの釈門から釈門以前の二禅の教えは桁の教えということなんですね。だからそれを要するに、その勘違いをしないで、この信仰というものをその考えていかなきゃいけないということなんですね。だから大聖人様も、佐渡以前の教えは仏の二禅行とおぼしめせと、佐渡以前の教えは日蓮が修行の側にこの寄り添って、修行の側に近づくために教えを説いていたけれども、佐渡以後の教えというものは、あなた方が私に近づく努力をする、信仰をしなければわからないよということを、この大聖人様はこの言い切ってこのいるわけなんですね。だから釈門と本門の教えというものはですね、それほどにこの違いというものがですね、そこでこの生じてくるということが、この言えるわけなんですよね。その次ですね、一切衆生を救いたいと願う釈尊にとって、二条の成仏は長年の課題でもありました。そこで釈尊は二条を代表する舎利仏に語りかけることで説法を始められるのです。そこでまず難解難入である仏の知恵の一端として、十如是の法門が示されます。この世の現象には十種類の存在の方法があり、それらは皆平等で等価値であると説かれます。その世界のあるべき姿が諸法実相であり、それは私たちの理解を超え、信じること、ことでしかこの世の実相を知ることはできません。そうして真の大切さを示されるのですと言うんですね。これが私たちが読んでいるお経のこの方便本の十如是、小意小法、尿税僧、尿税小、尿税大、尿税力、尿税さ、尿税陰、尿税炎、尿税か、尿税王、尿税音末空教というふうに、人間の命っていうものの心の作用、行動の作用ですね、つまり人間だけじゃなくて命の作用っていうものが、小意小法、尿税僧、尿税小、尿税大、尿税力、尿税さ、尿税陰、尿税炎、尿税か、尿税法、尿税本末共闘というふうに、この十にその分かれて、その私たちの命というもの、心というものは動いてるんだと言うんですね。でその要に本末共闘、その要に妙法蓮華経の法というものがあるんですよということですね。だから十如は諸法ですね、諸法、あれです、あえて逆さまに書きますけれども、南無法蓮華経は実相ですね。諸法が周りにあるとしたら、真ん中に南無法蓮華経がある。南無法蓮華経を中心にして、小意小法、尿税僧、尿税小、尿税大、尿税力、尿税さ、尿税陰、尿税炎という諸法があるんですよと、周りにあるんですよと。この南無法蓮華経の要っていうものを、この車の軸にして、それで全ての私たちの命の働きっていうものが、この周りに 消費、消費、尿税、総尿税、小尿税、大尿税、非尿税さんというふうに動いてるんですよと。それは仏も私たちのこの凡夫もみんな同じなんですよと。植物も動物もみんなそうなんですよということがこの説かれてこのいるわけなんですね。しかしそれは二禅行で説かれてきた人に合わせて法が説かれ、修行と勉学によって階段状に位が上がっていく三条、正門条、円覚条、菩薩条の教えに矛盾します。説法を聴聞したしていた二条の弟子たちのうち5000人が退座してしまう始末ですとですね。私たちが読んでいる背負げの中に、5000人の人たちがこの去っていくこの場面がその書かれてありますよね。これすっごい重要なことなんです。それまでにですね、主上はですね、お釈迦さんがですね、3回お前たちにこの妙法蓮華経の法を説いても分かんないだろうからもう説くのやめるわというふうに言うと、この主上はですね、そんなこと言わないで説いてくださいとこの頼むんですですね。そうするとまたお釈迦さんが、でもやっぱり説いても分かんないだろうな、やっぱりやめるわと。でも別にもったいぶってるんじゃないですよ、もったいぶってるわけじゃないんですけども、分かんないだろうな、やめるわ、いやそんなこと言わないで解いてくださいって、そう頼むんですね。2回頼むんです。どうしようかな、やっぱりやめるわってと言うんですね。でそうすると、いややっぱり解いてくださいと言うんです。で3回お釈迦さんがやめるわって言うんです。で4回この頼むんです。4回主上の方がね、一切の主上が聞いてる人みんな頼むんです。いやもうそんなに言うんだったら俺はもう別に聞かなくていいやっていうのは一人もいないんですよ。みんな頼むんです。みんな頼む。でそうして4回頼んだ時にお釈迦さんは、じゃああんたたちがそれほど求めるんだったらじゃあ解こうかと。なんでそんなもったいぶったいのことをするのかって言ったら、要するに聞かされる説法から自分が求めて聞くっていう説法にそのお釈迦さんはその心を切り替えたかったわけですよね。そのなんかお釈迦さんが言っとるわという説法からですね、自分たちが求めてこれを聞きたいというふうに言って、その聞く説法と、まあ聞きたくないけどなんかお釈迦さんがごちょごちょ言っとるわという説法とでは全然説法の意味が違うわけですよね。だもんでそこまでして求めて自分たちのこととして聞きますっていうふうに求めて、この法華経の本門の説法が始まったにもかかわらず、説法の説法に至るこの説法がこの始まっていく、まだこれ法弁本の釈門なんですけれども、そこから切り替わっていくわけですね。どんどんどんどん本門の方に向かって切り替わっていくんです。だけどそこから法華経の本格的な説法が始まっていったにもかかわらず、実際にお釈迦さんの説法が始まったら5000人の正門円覚菩薩の増上満の人間たちは、なんじゃこりゃと、わからんわと、お釈迦さんは頭おかしくなってふざけてんのかというふうに5000人の主上は座を蹴ってそこから立ち去ったというんですね。それだけ求めて いたにもかかわらず、このお釈迦さんの説法というものが理解できないというふうにして憤慨して、それで席を立って帰ってしまったということなんです。 だけど5000人の首長が帰ってからこの法華経の本当の説法が始まるんです。だけどお釈迦さん止めないんです。他の弟子たちがなぜ止めないんですかというふうにお釈迦さんに言うんですけども、止めない。自分から拒絶した者はどれだけ法を説いたとしてもその心に伝わらないから止めない、止めないんです。まあそう言わんと、まあちょっと聞いてればわかるからとか何も言わないんです。止めない、それでおしまいということなんですね。つまり自分から求めた真でなければその教えはわからない、その教えは心に入らないということをこの示されているんですね。でこれはですね、受領本の毒を飲んで苦しんでいる子どもたちにこのお父さんであるお釈迦さんがこの妙法蓮華経の薬を調合してこの飲みなさいって言いますね。飲みなさいって言うけど飲みなさいって言うだけです。口をこじ開けてでもこの薬を入れるっていうことを仏はしません。ここに置いとくから飲みなさいと。つまり子供が自分で飲もうと思わない限りこの薬は薬として効力を出さないということなんです。だからこの信心は自分から求めたもんでなければわからないと、自分から求めたもんでなければ心に伝わらないと、心に至らないというのがこの妙法蓮華経の法、法華経の法ということなんですね。だからさっき書いた桁じゃなくて授業のこの方なんだと。仏の側に自分たちから近づこうとしない限りこの方はわからない。仏の方から自分に近づいてきてもらいたいという教えではないんだということをですね、このよくここでこの分けて考えなきゃいけないということなんですね。釈尊は一切衆生に差別はなく皆平等に成仏へ至ることができる一仏乗の教えを示し、これまで説いてきた三乗を差別する教えは方便の教えであると明かされるのです。いつも皆さん方にですね、一切衆生平等成仏ないし崩壊平等利益というのがこの日蓮大聖人の南妙法蓮華経の法だというふうに申し上げますけれども、そのことですよね。さらに釈尊は仏がこの世に出現する理由について一切衆生に対して仏の知恵を開き示し悟らしめいらしめる、それだけのために出現するのだと述べられています。これも皆さん方に何遍もお話をしてきましたけれども、西音下の中に開示誤入ということがこの示されてますね。開き示し悟らしめいらしめる開示誤入で、ここのパンフレットにはこの今この言葉足らずで書いてありませんけれども、その開示誤入のところに一大事因縁という非常に大切な教えがこの3回この出てきます。一大事因縁、開示誤入の前後して一大事因縁ということが3回出てきます。法華経の説法の中で3回繰り返すということは最大に強調された大事なことだから3回繰り返し同じ言葉でその経文が説かれるということなんですね。あんまり大事でないって言ったらいけないんですけど、あんまり普通のことはシューッとこの1回通りこのお経が通ってきます。で大事なことは2回 その同じ言葉が2回繰り返されます。でものすっごい大事なことは3回繰り返されます。4回はないです。でもう3回がもう最大級だから、一大事因縁が3回出てくるということはものすっごい大事なことだということなんですよね。ものすっごい大事なこと。でなんで一大事因縁というふうに言うかといえば、なぜ私がこの世の中に仏としてこの世の中にどうしても生まれてこなければならなかったのか。それは南無法蓮華経の法を一切の衆生に説くために、この世の中にどうしても仏として生まれてこなければならなかったんだ。その一大事の因縁が私にはあるんだと。で生まれてきたら人間でしたと。私たち凡夫はね、なんか知んないけど生まれてきたらね人間だったんだよねと、なんか知んない生まれてきたらね男だったんだよね、女だったんだよねと、なんか生まれてきたらね、なんか知んないけどもう名前が田中ってなってたんだよねっていうような、なんでか分からないけどその今こうやって生まれてるんだよねっていう凡夫と違って、お釈迦さんはなんでこの世の中に私が生まれてこなきゃなんなかったのかということがこの法華経の中だけに説かれてるんです。法華経の中に。でそれは一切の衆生にこの迷いの心の扉を開いて、そしてこの南無法蓮華経の仏の命を示して、そしてこの南無法蓮華経の法を悟らして、そしてこの南無法蓮華経の信心修行の道に入らしめて、そして必ず成仏を遂げるということをしてもらいたいがために、私はこの世の中にどうしても生まれてこなきゃならなかったんだと。自分のためじゃなくて一切衆生の成仏のために私はどうしても生まれてこなきゃならなかったんだという理由がこの背負げの中に書いてあるから、大聖人様はこの背負げを読まれてたということなんです。お釈迦さんが開示誤入と一大事因縁を書いてあるということは、私たちにも一大事因縁なんです。お釈迦さんだけ一大事じゃないんです。私たちの一大事でもあるんです。で誰もお釈迦さんは一大事でと言っていいんですけど、そんな一大事かなって凡夫の方はぼーっとしてるから、全然お釈迦さんが一大事って書いてるのに本当に一大事かなと、お釈迦さんが言うほど一大事じゃないんじゃないかなと。信心してる人の中でもそうやって考えてる人がいる。信心してない人は一大事が何かのも何も分かってないんです。せいぜい財布かなんか落として、なんていうんですか、クレジットカードかなんか落として、はい一大事だって言ってるぐらいの一大事なんです。なんで自分が生まれてきたのかっていう一大事は何も分かっとらんということなんですよね。これだけ食い違いがあるということなんですよね。だから信心をするということはこれ本当に一大事なんだなということが信じられるまで、信心の心というものをこの極めていかなきゃいけない、深めていかなきゃいけないということなんですよね。ああ本当にお釈迦さんが言う法華経に説かれている一大事っていうのは自分にとっても一大事なんだなということが分かるまで、この信じられる信仰というものをしていかなきゃいけないということなんですよね。こうして方便である二善行を払い、仏の本願たる法華経を信じ行ずることにより、誰しもが一仏乗を求める菩薩となり、成仏に至ることを説かれるのですということなんですね。だから、この方便本、釈門ですけども、本門に通ずるこの大切な内容というものがですね、このそこに説かれているわけですので、この 十二節まで、ではですね、その内容がですね具体的に書かれてないんですね。だから十二節までは仏の側からは分かるけれども、我々ボンブロ側からは十二節まででは一体何を言ってるのか分からないと。だけど背負げまで読むと、この一つの物語として、ああ方便本っていうのはこんなに大事なことが書いてあるんだっていうことが分かる。だからこの背負げをこの大聖人様がこの読まれ、そして信者さんにもこの読むようにこの進められたっていうのは、そこにその理由があるんだということが、この内容としてこのよく分かるわけなんですよね。だからそういう意味でこの方便本のこの内容というものを大切にですね、この信仰の上で大切にその考えていってもらいたいというふうに思うんですよね。話をしているとどうしても長くなるね、どうしても長くなって申し訳ないと思うんですけども、4回じゃ終わんないかね、4回じゃ終わんないかも分かんないけど、でもまあこれ大事なことですからね、もう今日はここまで、お話をしてですね、でまた次の回がですね、この受領本のこの話に入っていきたいというふうに思いますので、よろしくご理解をしていただきたいというふうに思います。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。